こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は田淵直也による金融工学の入門書で、デリバティブとリスク管理の考え方を中心に扱うサイエンス愛新書である。著者はデリバティブのディーリングや商品開発、資産運用に関わってきた実務家であり、理論を抽象的な数式体系としてではなく、市場で何を理解するための道具なのかという観点から説明する点に特徴がある。金融工学は価格変動、不確実性、将来キャッシュフローを数量的に扱う分野であり、先物、オプション、スワップなどの派生商品を理解する上で不可欠な基礎を提供する。本書はカラー使いを多用し、完全な専門書に進む前の読者が価格決定の発想、ヘッジ、リスク測定、実務での使い方を概観できるよう構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、金融工学を投機の技術ではなく不確実性を扱う共通言語として示す本書の重要な出発点は、金融工学を一部の専門家だけが使う高度な計算技術としてではなく、不確実な将来を現在の意思決定に結びつけるための共通言語として位置づける点にある。金融商品は将来の金利、為替、株価、信用状態などに左右されるため、単に予想が当たるか外れるかだけでは管理できない。そこで金融工学は将来キャッシュフローの価値、価格変動の幅、損失が発生する条件を分解して考える枠組みを与える。本書はこの枠組みを、難解な定理の説明から始めるのではなく、デリバティブの基本構造やリスク管理の目的に接続して説明する。これにより読者は金融工学が利益を生む魔法ではなく、リスクを見える形にし、取るべきリスクと避けるべきリスクを区別するための技術であることを理解できる。入門書としての価値は、数式の前に何を測り、なぜ測るのかを明確にする点にある。次に、先物やオプションを将来価格の賭けではなく契約構造から理解させる。本書が扱う中心テーマの一つはデリバティブであり、先物、オプション、スワップのような商品を名称や取引例の暗記ではなく契約構造から理解させることに重点が置かれている。デリバティブは原資産そのものを売買するのではなく、原資産の価格や金利などに連動する権利や義務を取引する商品である。そのため、同じ市場見通しを持っていても、先物を使うのかオプションを使うのかで、損益の形は大きく異なる。例えば先物は価格変動に対してほぼ対照的な損益を持つが、オプションは権利を買う側と売る側でリスクの性質が非対称になる。本書はこうした違いを図解で整理し、価格が上がるか下がるかという単純な予想よりも、どのような損益分布を引き受けているのかが重要であることを示す。これにより読者は、デリバティブを危険な商品と引っかくりにするのではなく、契約設計によってリスク移転やヘッジに使える道具として理解できる。さらに、価格決定の確信を受給感覚から無裁定と複製の発想へ移す。金融工学の入門でつまずきやすいのは、デリバティブの価格がなぜ特定の理論値として計算できるのかという点である。本書はこの問題を単なる相場感や市場人気ではなく無裁定や複製という発想から説明する。無裁定とは、リスクを取らずに確実な利益が得られる状態が長く続かないという市場の基本仮定であり、デリバティブ価格を考える際の基準になる。複製とは、あるデリバティブと同じ将来の損益を原資産や安全資産などの組み合わせで再現する考え方である。同じ将来価値を持つものは同じ現在価値を持つはずだという直感が価格決定理論の土台になる。本書はこのような考え方を専門的な証明よりも図や具体的な価格変化のイメージで理解させる。読者にとって重要なのは、理論価格が絶対的な正解ではなく、市場価格を評価し割高や割安、フッジの必要量を判断するための基準であると把握できる点である。そしてリスク管理を損失回避ではなくリスクの測定と配分の問題として扱う。本書の副題にリスク管理が含まれることは重要である。金融工学はデリバティブの価格を計算するだけでなく、リスクを測り、どこにどれだけ存在するかを把握するためにも使われる。投資や企業財務ではリスクを完全に消すことは現実的ではない。むしろ問題は価格変動リスク、金利リスク、為替リスクなどを認識し、それが許容範囲に収まっているか、別の主体に移転すべきかを判断することである。本書はデリバティブがリスクを増幅することもあれば、適切に用いればヘッジ手段になることもあるという両面を示す。ここで大切なのは、損失を避けたいという感情的な姿勢ではなく、どの条件でどの程度の損失が発生しうるかを数量的に考える姿勢である。リスク管理の基本をこのように捉えることで、読者は金融工学を市場で勝つための予測術ではなく、予測が外れる可能性を前提に意思決定を設計する方法として理解できる。最後に、 カラー使いと実務化視点により数式以前の直感を補強する構成。本社の差別化要素はカラー使いを多用し、金融工学の概念を視覚的に把握できるようにしている点である。金融工学は数式が避けられない分野だが、初学者が最初から式の変形に集中すると式が何を意味しているのかを見失いやすい。損益図、価格変化の関係、リスクの移転などは図で見ることで直感的に理解しやすくなる。本書は投資実務の経験を持つ著者が理論の厳密さよりも読者が市場の仕組みを見通せることを重視しているため、専門書と実務解説書の中間に位置する Excel などを用いた計算学習にもつながる内容であり、読者が概念を読んで終わらせず数値で確認する方向へ進みやすい。ただし、完全な初心者が全てを一読で理解できるほど単純な内容ではない。むしろ本書は金融工学の専門的な学習に入る前に何が難しく、どこに実務上の意味があるのかを整理する導入として機能する。結論として、本書は金融工学やデリバティブに関心を持ちながら専門的な数式や理論書に入る前段階で全体像をつかみたい読者に向いている。具体的には、投資を行う個人、金融機関や事業会社で市場リスクに関わるビジネスパーソン、ファイナンス理論を学び始めた学生に有用である。得られる実践的な利点は、デリバティブを単なる危険な取引としてではなく、損益構造ヘッジ、価格決定、リスク移転の観点から整理できるようになることだ。知的な利点としては、不確実性を感覚ではなく構造として考える姿勢が身につく。類書には数式中心の金融工学テキストや商品説明に偏ったデリバティブ入門書が多いが、本書はカラー使いと実務化の説明により理論と市場実務の距離を縮めている点が目立つ。厳密な数理モデルを深く学ぶ本ではないが、その前に必要な直感と語彙を整える本として現実的な価値がある。ご支援いただける場合は田淵直也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。